恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんはこの一週間、どんな一週間だったでしょうか。皆さんと一緒に今朝、ここで礼拝を捧げています。しかしこの礼拝っていうのは、一体どういうことなんでしょうか。先週は、教会の外での二つの集まりがありました。一つは、水曜日の午後の少年院の集会。少年院にはいつも行くたんびに恵まれて、もう本当にですね、生きがい、やりがいを感じて帰ってくるんです。先週は初めて、佐竹しのぶちゃんも行ってくださって、他の方々と一緒に。初めてだったけども、また来月も来たいとですね、言ってくださって嬉しかったんですが。ところがですね、金曜日の午前は、北陸学院短大のチャペルでメッセージを取り継がせていただきました。何回か北陸学院のチャペルには招かれていくんですけども、行くたんびに帰り道、がっくりして帰ってくるんですね。もう本当に、なんていうか生きているのが嫌になるぐらい。大げさな表現ですけども、本当にうんざりして帰ってくるんです。ここに北陸学院の卒業生も何人もいらっしゃるので、失礼なんですけども、うちの娘も同じ卒業生ですので、残念なんですけども、今回もまさにその通りでした。300名ほどの学生、また教員集まって、本当に短い20分ほどの授業と授業の合間の礼拝チャペルです。この6月は賛美歌と私というテーマで、この詩編の御言葉を主題聖句にして、いかに楽しいことでしょう。主に感謝を捧げることは、この御言葉のもとに1ヶ月間チャペルが守られているわけです。ところが、その礼拝に、礼拝堂に入って、また学生たちがみんな勢揃いするんですけども、そこに漂っている雰囲気、空気は、いかにつまらないことでしょう。主に礼拝を捧げることは、という雰囲気なんです。まず、賛美歌が歌われます。まあ、300人ほどのですね、女子学生たちが一緒にこう賛美するわけですから、どんなに荘厳な美しい賛美歌になるかと思って期待してましたら、実際はみんなまるで歌わないんです。ただ口パクパクっていう感じで、いつも通り私大きな声で歌い始めたら、誰も歌ってない雰囲気で、まあ小さい声では聞こえてくるんですけど、私読唱してるみたい。そういう雰囲気なんですね。もうその雰囲気の悪さに、この中でこの後御言葉を取り継ぐのっていう感じで、急にですね、こう焦り始めまして、この汗がバーッと吹き出してしまって、このメガネが曇って、吹いても吹いてもメガネが曇って、まるで賛美歌が見えなくなってしまって困ってしまいました。まあ、なんとかご奉仕を終えたんですけども、ぜひ皆さん、祈りたいと思うんですね。北陸学院のために私たちは祈るべきだと思います。やっぱりこの地方に対して北陸学院は、やっぱり大きな影響力を持っています。長い歴史を持って、多くの人たちが北陸学院で学んで、そしてそれぞれのところに送り出されているわけです。この学院から出た卒業生たちが、今のままだったら、これは伝道のためというよりも伝道の妨げです。礼拝とはいかにつまらないものでしょうとですね、叩き込まれた者たちが出ていくわけですから、本当にこれは寂しい限りです。皆さんいかがでしょうか。ぜひですね、本当にあの学院が福音に立って、主を本当に教師たちから愛し始めて、この学校は福音のために、キリストのために立たされてるんだっていう思いでですね、本 当にもう一回新しくなる、そういうですね、ことが起こるようにと、私たちはこの地元にある教会として祈る責任もあると思うのです。さて、礼拝とは一体何だろう？私はつくづくその礼拝に招かれて、これが礼拝？礼拝と呼ぶのをやめてほしいとですね、本当に思ったのです。礼拝とは、神様を価値あるものとするという意味です。神様を価値ある方として崇めるという意味です。礼拝とは、神様のことを尊ぶという意味です。私たちも、今日もこの礼拝を通して、真に神様を価値ある方として崇め、尊ぶ。北陸学院のことではなくして、私たち自身はどうだろう。私はじゃあ礼拝者としてそのような礼拝をしているかどうか、私たちは問われるのです。つまらなそうに心のこもらない声で賛美したり、つまらなそうに神の言葉を聞きながら、あ、私には関係がない、聞きたくないよ。もし私たちがそんな態度で礼拝を守っているとしたら、それは神を価値あるものとしているんではなくして、神様の価値を引き下げ、神をわざわざ礼拝っていう名前でもって侮っていることになってしまうのです。私の礼拝はどうだろうとですね、吟味をさせられるのです。今日の聖書箇所から、私たちが神を価値あるものとする、神様のことを尊ぶということは実際にはどういうことなのかを学ぶ良い箇所です。43節。さて、二日の後イエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。二日の後、これはサマリアでの二日間を指します。サマリアでの実に幸いな二日間のイエス様の滞在でした。一人の女性から始まって、福音の種まきが豊かな刈り取りにまで導かれ、多くの人々が信仰を告白するというですね、実を結んだのです。さて、イエス様はそのサマリアを去ってさらに北に北上し、ガリラヤ地方へと入っていきます。このガリラヤ地方というのは、イエス様が生まれたのは南のユダヤのベツレヘムですけれども、もう赤ちゃんの時代から育ったのがナザレというガリラヤ地方ですので、イエス様にとってはガリラヤ地方は自分の故郷、ふるさとなわけです。ふるさとへとイエス様は向かわれたのです。44節。イエスご自身が、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからである。イエス様は、ガリラヤに来る前に、弟子たちに、預言者はガリラヤでは、ふるさと、故郷では、尊ばれないのだと言っていたその故郷ガリラヤに今イエス様はやってきました。すると45節。そういうわけでイエスがガリラヤに行かれた時、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。あれ？と思います。イエス様は預言者はふるさとでは尊ばれないんだよと言っていて、今ふるさとに帰ってきたら、ふるさとガリラヤの人たちはイエス様一行を歓迎したというのです。矛盾したように見えますね。おかしいなーっていうので、こういうですね、矛盾したように感じるところになると、人々はどういう意味だろうと考えるわけです。ある人たちは、ここで言う自分の故郷、このヨハネ伝で言う自分の故郷というのは、ガリラヤではなくして、もう神殿のある、父の家のある、あのエルサレム、あのユダヤ地方を指すのだと解釈する人たちが多くいます。ユダヤのふるさとでは、尊ばれないので、ガリラヤにやってきたら、ガリラヤの人たちは、尊んでくれた、歓迎してくれた、と解釈しようとするのです。しかし、どうもこうは解釈するのは無理なように思います。というのは、他の福音書はどこを見ても、この同じ預言者は自分のふるさとでは尊われないという言葉をナザレ、自分の生まれ、育ったナザレに当てはめ、ガリラヤ地方に当てはめていますので、 他では外来を指しながら、ヨハネ伝だけではエルサレムを指すというのはちょっとこれは無理です。実は、故郷では尊ばれない。しかし故郷の人たちは歓迎したっていうのは矛盾でも何でもなくて、実は、それこそが、実は、今日のところで大切な流れなのです。外来の人々がイエス様とその一行を歓迎したのには根拠があったことが45節の後半でわかります。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。そうなんです。イエス様が来たので、心から歓迎したのには理由がありました。それは、ガリラヤ地方の人たちもお祭りでエルサレムに宮登りをして、お祭りの間にエルサレムでイエス様がなさった数々の力ある御業を見たので、それで、おっと、ふるさとに錦を飾ったイエスが、エルサレムでもあんな力ある奇跡を行ったんだから、ここでも見せてくれるに違いない、見せてもらおう、という魂胆で歓迎したわけです。その姿勢というのは、2章の23節からのところとつながっているのです。ヨハネ伝の2章の23節。イエスが杉越の祭りの祝いの間、エルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスは、ご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜなら、イエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。そうなんです。お祭りの間にイエス様がなさった御業を見て、多くの人たちが信じたけど、イエス様はその信じた人たちを信じなかったって言うんです。すごいイエス様ですね。私たちがイエス様を、イエス様、あなたを信じますと言うと、イエス様は私に、私はお前を信じないよって言ったら、皆さんどう思います？本当につまずきを感じませんか？でもイエス様はそうなんです。彼らはイエス様を信じたのに、イエス様は彼らを信じなかった。任せないっていうのは信じないっていう意味です。信じないよ。なぜなら、あなた方の心の中にあるものは見えすぎてるから。あなた方は奇跡を見たから信じたんでしょ？奇跡をしてくれるものとして私を信じてるだけでしょ。そんなあなたに私は信頼できないよというのです。そして、エルサレム、ユダヤの人たちがそうであったように、実はガリラヤの人たちも全く同じだったのです。奇跡を見せよ。そのための歓迎、実は、奇跡を見せてもらうために歓迎するという歓迎の仕方こそがまさに預言者は自分の故郷ではたっ飛ばれない、イエス様をたっ飛ばない態度なわけです。奇跡を見せよイエス。奇跡を行ってくれる間はお前を信じようという態度こそがイエス様を拒み、イエス様を軽んじる態度なのです。それでは、本当にイエス様を尊ぶということはどういうことなのでしょうか。それを非常によく示す出来事がこの後起こりました。46節。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さて、カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。カペナウムから、ガリラヤ地方の、このカペナウムから、このカナまで、王室ヘロデ・アンティパス。この地方のですね、王様、ヘロデ王様に仕える役人の一人がやってきて、相当な高官のようです。病気の息子がいて死にかかっている。八方手を尽くしたけれども、よくならない。もう、死を待つばかり。しかし、そんな時、あの奇跡を行うというイエス様が、ユダヤからガリラヤに帰ってきたというニュースを聞いて、今イエス・キリストはカナにいると聞いて、この男は矢も盾もたまらなくなって、カペナウムからカナまで歩いてやってきたようです。 距離にして30キロから40キロ。ここから7歩ほどの距離と考えたぐらいでしょう。7歩から車だったら1時間ほどで飛ばしてくる、来れるんですけど、ずっと後の方を見ると、この時間の経過を考えると、徒歩で。皆さん歩いて、1時間に何キロぐらい歩けますかね？聖書学校に吉野さん一生懸命歩いてきてくださってますけど、吉野姉妹1時間に何キロ歩けますかね？まあ、吉野さんゆっくり歩きますから3キロぐらいかな。男性が普通に歩いて4キロぐらいでしょうかね。1里。40キロだとすると、休まないで歩いても10時間かかるわけです、皆さん。10時間近くも歩いてイエス様のところにやってきたんです。もう、息子に死なないでほしい、生きてほしい、治ってほしいという一心です。それまでしてイエス様のところにやってきたこのお父さん。イエス様に必死で頼みます。下ってきて息子を癒してくださるようにと願うのです。皆さん、私はこのお父さんの気持ち考えると、今だったら携帯電話という便利なものがありますから、もう5分おきに家に電話して、息子は大丈夫か、息子は大丈夫かとですね、安否を問いながら行くことはできるでしょう。でも、今死にかかっている息子をそこに置いて、10時間の道のりイエス様の元に行くっていうのは大変な、これは冒険です。もしダメだったら死に目に会えなくなるわけです。今日実は教会学校の一般クラスで今日のこのところをみんなで劇にしてそのレナードホールで一緒に演じてもらいました。とても興味深い、役者さんがたくさんいてですね、10時間の道のりを来る途中途中振り返っては大丈夫かな大丈夫かなと後ろ髪を引かれるような演技をしてくださいました。後ろ髪引かれる人はいいななんてですね、その神が亡くなった人はどうするんだなんてですね、変なシャレが出ながら。さあ、今やっとイエス様のもとに全てをかけてやってきたのです。イエス様は愛に満ちたお方ですから、こんなにも行き詰まっている悲劇のど真ん中にいるお父さんのことを憐れんで、そうか、それはお気の毒だな。さあ、すぐ行ってあげようとですね、なさるかと思ったら、違ったのです、皆さん。なんと、その困っているお父さんに向かって、そしてまた周りにいる人たちにも聞こえるように、48節。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は、印と不思議を見ない限り、決して信じない。お前は、奇跡を見たくてやってきたんだろう。そして奇跡を見なければ信じない、そんな信仰だろう。そんな信仰に私は答えるわけにはいかないと言わんばかりの突き放すような言葉です。冷たいなぁと思うかもしれません。こんなに私ってやってきたお父さんをこうやって突き放すイエス様。イエス様らしくもないと思いませんか？このお父さんはイエス様のそんな冷たい言葉に態度につまずいて、なんだ？こんなに愛のない奴だとは知らなかった。こんなにも思いやりのない人間だとは思わなかった。もう頼まない。カーッと頭に来て、帰って行っても仕方がないところです。でも、彼はそうしませんでした。彼は他に行き場所がなかったんです。もうイエス様に全てをかけてやってきましたので、その言葉でひるみませんでした。イエス様は実は、しばしば同じような態度を取られるんです。私たちがしばらく前に見た、あの、ヨハネの福音書の2章の、カナの、同じこのカナで起こったあの、婚礼でのこと。マリアが、イエス様に、ブドウ酒がなくなりました、って言ったら何て言いました？あなたは私と何の関係があるでしょう。女の方。私の時はまだ来ていません。ひどいですね。イエス様はお母さんに向かって、女の方。何の関係があるか、って言うんです。スロフェニキアというところでも、子供のためにやってきたお母さんに向かってですね、子供のパンを取って、子犬に投げてやるのはよろしくない。お前は子犬だ。 お前に投げてやるものはないよってイエス様は言うんです。本当に今の時代イエス様はこんなこと言ったら、明日も新聞に出るでしょうね。イエス差別発言って言ってですね。本当にイエス様ってそういう態度をしばしば取られるのです。なぜ？冷たいから？いえ。イエス様は私たちを試し、私たちに本当の信仰を生み出させるために、しばしば私たちの思い通りにならないように突っぱねるんです。私たちの思いのように神様は動いてくださらないで、イエス様は突っぱねて冷たくあしらうようにしながら、しかし、どこを見ても、でもイエス様はイエス様なりのやり方で行動をされるのです。この父親はイエス様に突き放されましたけれども、なお切実にイエス様に訴えます。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。皆さん、イエス様を真に尊ぶということは、どういうことかというと、一言で言えば、イエス・キリストを信じるということです。イエス・キリストを信じるということこそが、イエス・キリストを尊ぶということです。信仰がなくては、神に喜ばれることができない。神様を喜ばせるのは信仰です。しかし、問題は、どんな信仰かというのです。どんな信仰であるか。実は、今日のこのところで王室のこの役人お父さんの姿、このお父さんの姿を通して私たちに、一歩ずつ、神様に喜ばれ、イエス様を真に尊ぶ信仰へと導かれていく過程を、プロセスを見事に私たちに見せてくれるのです。第一のステップは、今イエス様のところに駆けつけてきたお父さんの持っている信仰のステップです。段階です。イエス様のところに駆けてきたわけですから、10時間もかけて、もう本当にそこに全てをかけてやってきたわけですから、このお父さんに信仰がないわけではありません。しかし、その信仰はまだ独りよがりの自己流の信仰です。正しくイエス様を知らない。自分の思いにイエス様を従わせようとする信仰です。まるで、イエス様を自分の召使いか使いっ走りであるかのように、言葉は丁寧ですけれども、実は、自分の思い通りにイエス様を使おうとしています。例えば、47節のこのお父さんの申し出、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。どうぞカナからカペナウンまで下ってきてください、と頼むのです。またさらに49節では、主よどうか私の子供が死なないうちに来てください。時間の問題なんです。急いでください。早く来てください。死なないうちに。すなわち、この王様のこの家来は、イエス様に命令しているわけです。カペナウンまで来てください。早く来てください。イエス様がどういうお方か知らない。イエス様が時間と空間を超えて、権威を持っている、力を持っている、誠の神であること知らない。イエス様があのラザロを死んで4日目に蘇らせた。ですから死なないうちに来てください。いや、死んでから来ても、死んでからでも癒すことのできる方であることを知らない。まさにこの段階のこのお父さんの信仰は、イエス様がおっしゃった通り、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。この段階の信仰です。しかし、イエス様は第二の段階にこのお父さんを導きます。イエス様は決してこのお父さんの思い通りには行動しませんでした。五十節。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰途に着いた。教会学校の一般クラスでのこの場面で、皆さんいろんな反応を見せてくれました。帰って行きなさい。あなたの息子は治っていますと言うと、え？本当？とかですね。嘘？とかですね。いろんな反応が、その立場になって演じてもらいましたので出てきました。皆さん、この父親が得たのは、 このイエス様のお言葉だけでした。イエス様がさあ、急いで行こう。一緒にカペナウまで行こうとですね、言ってくれたらどれだけ心強かったでしょう。でも、イエス様はそうはなさらないで、この短い言葉だけを与えたのです。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて、帰途に着いた。ここで彼は大切な信仰の一歩を踏み出したのです。印と不思議を見ない限り信じられなかった段階から、何も見なくても、何の保証がなくても、ただ言葉だけを信じて歩み出す信仰、また十字架の道のりを歩き出す信仰です。実はこれこそ、イエス様が喜ばれる、イエス様を尊ぶ信仰なのです。奇跡を見せよう。そうすれば信じようという態度は、実はイエス様を拒み、イエス様を軽んじる態度なのです。愛し合っている男女がいます。彼女が男性に聞きます。ねえ、あなた私のこと愛してる？うん、心から愛してるよ。本当？だったら、その証拠見せて。証拠って？うん。ダイヤモンドの指輪買って。世の光大会で村上先生がそういうお話をされたのをテープで聞いたんですが、村上先生自身が喫茶店でですね、横の席で男女がそういう会話をしてたっていうんですけども、ですね、すごい会話だなと思いますけど、証拠見せて、言葉だけでは心もとないので、目に見える印を求めたわけです。しかし私たちも同じ態度を持って神様に向かってしまうのです。しかし、神様は私たちが言葉を信じる。そのことで満足する。言葉を握るだけでそれで確信する。そういう信仰を求めているのです。私たちはこの聖書のうちにまさに神様の約束の御言葉を約束小切手のようにいっぱいいただいています。そして私たちはクリスチャン生活をするっていうことは言ってみれば約束の言葉を握りしめて生きるということです。そして、約束の言葉を持って生きるということは、目に見えるものがどうであれ、現実がどうであれ、自分の気分がどうであれ、感情がどうであれ、人の意見がどうであれ、人の評価がどうであれ、常識がどうであれ、神の言葉こそが真実だと信じて、それで歩き出す。それでそこに留まる。これがキリストを信じるという姿勢なので、気分が落ち込んで誰からも愛されてないと思う時も、しかし神は私を愛してくれている、なぜなら御言葉がそう言っているから、神は私のことを許してくれた、神は私のことを神の子としてくださった、神は私に永遠の命を与えてくださった、神は決して私を見捨てない、神は私のようなものを用いてくださる。神は私に平安を与えてくださる。目に見えるものは本当に逆境だけど、神はこれをすべて益に変えてくださる。本当に呪い歩みだけど、神は必ず実はしてくださる。失望させることがない。決して無駄にはならない。御言葉の約束だ。数えればキリがないほど私たちは御言葉の約束をただ言葉だけをいただいて、歩け、現実がどうであっても御言葉を握れとですね命じるのです。それを望むのです。それが神様を尊ぶ、神様をまさに生ける誠の神として尊ぶ生き方。私たちは聖書信仰に立っていると言います。聖書は誤りのない神の言葉をと信じる私たちは群れです。でも聖書は神の言葉だと信じているのは頭の中だけで、実際の生活の中ではどうかというと、現実の生活で現実の問題が起きてくると御言葉に立つことを全然しないで、自分の経験や人の意見や自分の気分で動いてしまう。聖書信仰というのは頭の中だけ。私たちは実際の生活の中でも御言葉に立って、御言葉だけを信じて、 目に何も見えなくても歩き出すこのお父さんに学びたいのです。さて、このお父さんはさらに信仰のステップを踏んでいきます。51節から。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きましたと言った。それで父親は、イエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。帰る途中で、家のしもべたちがもう喜び踊りながら出迎えに来たのです。そして報告しました。息子さんは治りました。一体何時頃だ？昨日の7時頃です。7時です。7時っていうのは、今の私たちの言う7時ではなくして、朝太陽が昇ってから数えて7時ですので、私たちの時計で行くと午後1時ぐらいだと言われます。午後1時。お父さんはずーっと振り返って、そう。ちょうど昨日の同じ時刻だった。イエス様からあの言葉をいただいたのは、まさに、あの言葉をいただいてから、今、延々と歩いてきたのです。そしてその最後にこうあります。そして、彼自身と彼の家の者が皆信じた。第二のステップのところでは、言葉を信じたとありましたが、このところではただ皆信じたとだけ。何を信じたんでしょう。まさに、この段階で、ついに、あのイエスは、あの力あるお言葉を語ったお方は、キリストメシア救い主だったんだと、キリストへの信仰に、明確なキリスト信仰へと導かれたわけです。彼だけではない。なんと、彼の家の者全部が、癒された息子も、奥さんも、そして出迎えに来た、あの、しもべたちもみんな信じた。なんという幸いなキリストへの信仰に導かれたことでしょう。それもこれも、イエス様のあの力強い、あなたの息子は治っていますっていう言葉を信じるところから始まったのです。さあ、今日皆さんと一緒に特に注目したいのは、あなたの息子は治っていますっていうこの治っていますという言葉です。実はこれはそのまま直訳すると、あなたの息子は生きるという言葉です。生きる。そうなんです。イエス様は一言、生きよと命じたのです。そうすると、イエス様が生きよと命じられた言葉を発せられると、その瞬間、3、40キロ離れたカナダのカフェナウムで死にかかっていた息子が生きたのです。瞬間的に、時間と空間を超えるイエス様の神としてのお力が、まさに示されたのです。神が生きよと語られると生きる。私たちは、ああ、羨ましいな。このお父さんや息子はイエス様から生きよと言葉をかけられたからいいなと思うのです。しかし皆さん、この生きよという言葉は、あなたにも、私にも、今も、今日も、実はかけられているのです。四つのこと。第一番目に、この世界とその中にあるすべてのものは、聖書によれば、言葉で作られたとあります。そして作られただけではない、作られておしまいではなくして、実はこの世界は、神の言葉によって、保たれているというのです。皆さん、神の言葉によって、この世界のものは保たれている。例えばイエス様の言葉によれば、スズメ一羽でさえも、神の許しなくして地に落ちない。皆さん今度スズメ一羽見たら、あのスズメにも神が生きよと命じているからスズメが生きているのです。野の花を見て、神が生きよと命じておられるから野の花は咲いているのです。すべてのものは神の言葉で保たれていると聖書は教えています。その声は聞こえざるに、しかし全地に満つ。神様の生きよという言葉は、この全地に満ちている。しかし、私たちのこの耳に聞こえないけど、神の言葉があるからこそ全てのものは存在しているということは、実は、 あなたにも今日、あなたが今日生きているということは神のあなたに向かっての息をがかけられているからあなたは生きているのです。自分で生きている人誰もいなくて、自然に生きているのではなくして、神の息をがあなたにかけられている。ある時、ある瞬間、神はもう一つの言葉を語られます。私たちに、人の子よ、帰れ。この言葉をかけられたら、どんなに私たちがしがみついても、私たちはこの地上の人生を終わって、神の身元に帰るのです。神の言葉で生かされ、神の言葉で帰るのです。そして、この生きよという言葉が私たちにもかけられているということは、どういうことかといえば、それは雄弁に、あなたに私に向かって、あなたは生きてもいいという意味なのです。あなたは生きてもいい、いや、生きてほしい、生きるべきだという語りかけなのです。時々私たちは、失望して、絶望して、自分に愛想がつけて、こんな私はいない方がいい、と考えてしまうことがあります。いっそのこと死んだ方がどんなに楽かと思うことがあるでしょう。しかし、神は私たち一人一人に向かって、あなたは生きよ、生きねばならない、と命じておられるのです。人間にとって、生まれてから一歳半まで、この生まれてから一歳半までの母親とのお母さんとのスキンシップっていうのはとっても大切だと言われます。そして人格形成上のですね、最も大切な土台となる基本信頼というのがですね、この一年半の間に培われるそうです。この基本信頼というのはどういうことかと言ったら、お前は生きてもいいよというメッセージなのです。子供は、私は生きてもいいんだという、その信号をお母さんからスキンシップ、肌の触れ合いを通して十分にいただくと、子供は、素晴らしく成長していく。しかしそれが不足すると、様々な情緒不安定を引き起こすというのです。ところが、どんな母親といえども、100% 子供に十分な基本信頼を与えることができないんです。ですから、実はどんなにお母さんから愛されたものであっても、すべての大人は、すべての青年は、実は、その不足のゆえに、いつも誰かから愛されたい、認められたい。私は価値あるものと認められたいっていう願いが、いつもみんなのうちにあるのです。そして、それをいろんなところに求めるわけですが、それを完全に満たすことができるお方は、生きよと命じてくださるイエス様なんですね。イエス様だけが確かに、あなたは 100% 生きるべきです。生きてほしい。そのことを十分に私たちに満足させてくださるお方なのです。第3番目に、イエス・キリストがあなたに生きよと命じてくださる以上には、言葉の背後には、生きているあなたには、それなりの使命がありますよ。私たちは、生きているうちは、また使命があるうちは死なないと言います。使命があるうちは死なない。生きているっていうことは使命があるから、使命っていうのは命を使うと書きます。本当にですね、使命があって生かされている、生きようと、ただ無意味に神様はおっしゃる方ではないのです。今日も生かされている私たちは、神様、あなたは無意味に私を生かさないお方です。あなたはどんな使命を私に用意しておられるんですか？何ですか？私はどんな使命に生きるべきですか？教えてください。今日すべきことを教えてください。それを忠実に行いたいです。ぜひそんな姿勢で歩いてほしいのです。有名な名古屋の金さん銀さん。今、金さん銀さんいくつですか？ 105 歳かそれぐらいでしょうかね。またコマーシャルに出てもですね、こう活躍していらっしゃるんですけど、すごいなと思いますね。皆さん、金さん銀さん。100歳、105歳かそれ以上だと思うんですけど、お年になって、ああやってコマーシャルに出たり、あちらこちらに引っ張り回されたりしてますので、結構収入があるんです。ところがですね、ある放送局の記者がですね、金さん銀さん結構収入があることを知って、ところがよく調べたらですね、金さん銀さん収入はあるんだけど、お金使ってる風がないんです。 全然何も買い物したりとかですね、無駄遣い全然してないんでですね。それで、ある時、インタビューしたそうです。金さん、銀さん。とっても収入が終わりのようですが、どう使ってるんですかって聞いたら、金さん、ニコニコ笑って答えなかったって言うんです。銀さん答えて、老後のために貯金しとるって言ったって言うんです。すごいなぁと思いません？そうなんです。金さん、銀さんは、100歳を超えても、自分は老後だと思ってないわけです。すなわち、仕事があるから。自分にやるべきことがある間は、まだ老後だと思ってない。老後のために貯金しとる。教えられますね。生きている間、私たちはなすべきことが与えられているわけです。生きようと命じてくださるお方は、私たちに何を望んでいらっしゃるか、ぜひそれを知って生き働きたいものです。そして最後に、生きようと命じる方は、イエス・キリストを救い主と信じる者に向かって、永遠の命に生きようとですね、命じてくださっているのです。生きよう、それは永遠の命に生きよう。今日登場したお父さん、イエス様のもとへ行き、その信仰を正され、導かれて、真にイエス・キリストを信じる者とされて、家中の者たちと共に永遠の命に生きる者になりました。癒されたのは息子だけではなかったのです。本当に息子の癒しのために行ったのですが、なんと永遠の命まで家中の者たちと共に喜ぶいただく者になったのです。イエス様を信じるあなたに、イエス様は今日も永遠の命に生きよと命いてくださる。今日、私たちもこの生きよとの御言葉をしっかり握りしめて、それぞれの祈祷につきたいと思うのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。